おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1148回をお送りします。はい、3月4日ひな祭りも終わりまして、昨日一応ハマグリなんかをいただきましたが、9時14分まあ寝過ごしました。いろいろありまして、ちょっと雪もちらついていたりしたんでですね、いろいろとあったんですね。で、まあちょっと今日はゆっくりして、起きたらこんな時間というか、まあ、起きてはいたんだけれどもこんな時間に収録をしているというわけですね。はい、まあ寒い、雪も降ってるし、降ってたしもうやんじゃったけど、とにかく3月に入ってまたいきなりやたら暖かくなり、そして急激に寒くなるという、なんか20度ぐらい下がったと都心は言っておりますが、20度下がるってすごいなっていう。昔だったら私はね、もう体がもうボロボロになったとかって大騒ぎしてるところなんですけど、全然大丈夫なんですね。これがやっぱり僕は力道怖いなって思うんですよ。いや、それ精神分析のせいじゃないんですよ。精神分析のせいではなく無意識のせいなんだけど、もう絶対大丈夫だと思ってるかどうかっていうのがこうも違う。なんかこれ言うとどうしてもなんかね、何かの自己啓発系のこう身体なんとかみたいになってしまうんだけど、そうじゃないんですよ。少なくとも僕に関して言うとですね、僕は自分で自分の病気作ってたんで、そういうことはできるんですね、人間は。自分で自分の病気を作ってたんで、だからこれなんですよね。昨日も分かったようなこと書いてましたけど、これについては後ほど書きます、言いますが、クレーム怖いとか、こう作れるんですよ、そういうものをね。炎上怖いとかですね、炎上とかクレームとか全然怖くない。こういう言い方をすると相的に聞こえてしまうんだけど、そういう意味ではないんですよね。この作るのやめるということが、どれほどその当人の恐怖に深く関わってるか。今でも僕は全部をやめれてるわけじゃないんですよ。例えば静電気が怖いんですね。で、私これが怖いんだというところまでは来たんですよ。だから時々大丈夫になったし、食らっても前みたいなダメージは、前はダメージを受けてたんですよ。今は食らってもダメージを全く受けないんだけど、なお怖いんですよね。なんかあるんだろうなって思う。要するに電気の痛みとかは関係ないんですよ。だって痛くないもん、別にね。痛いんじゃなくて痛いような気がし、痛いようなことが起こるという恐怖にとらわれているに過ぎなくて、実はクレームも炎上も全部同じなんですよね。もちろん嫌ですよね。クレームを受けるとかが好きなわけじゃないですよ。でも静電気よりは怖くないんですよ。だって実体がないからね、別に、ね、静電気の方が僕は怖いんですね。まだここにこの土地狂いぶりがあるわけ。現実検討が狂ってるじゃないですか。静電気の方がマシに決まってますよね。でも私の中では静電気の方がマシでは全然ない、全くないんですよね。クレームの方がマシです。これは恐怖感だから、自分が決めることなんです。その増減というのか大小。自分で決めることなんで。だからクレームなんていうのは受けた気分悪いなと思っても2秒後には忘れられるけど、静電気は2秒じゃ忘れられない。おかしな話なんですけどね。でも静電気って実際に痛いですから。クレームって実際には痛くないですからね。僕は多分身体へのこだわりが大きい人間なんですよ。そういうことなんだと思うんだな。だから身体にこう痛みを与えるものは大体なんであれ嫌だみたいな。でもそれってすごい子供っぽいじゃないですか。大人になると少々の痛みって苦にしなくなるのが、まあ注射とかそうですけど、注射ってすごい人によって違うじゃないですか。お前身体への痛み、そうそう。だからやっぱね、これは本当に純精神的なものなのかも。というのはつまり私は注射って全然怖くないんですよ。全く怖くない。痛いですよ、もちろん。静電気より痛い気がする。でも注射が怖いと思うことはもう5歳以降ないんですよね。痛みは間違いなくあるんだけど、怖いとは思ったことがもうない。でも4歳児以下の時は怖かったからあるんですよね。倉園慶三さんはですね、昔注射をされると気絶してたとかいう話を聞いてびっくりしたんですよね。これは私後から分かったんですけど、これはつまり母親という存在の不在なんだなっていうのが分かったんですよ。つまり私にはいたってことなんですよね。いたっていうのは横でお母さんが見ててくれたから痛くなかったとかそういうことではないんですけど、ないんですよね。ないんですが、でもそういうことなんですよ。純精神的なもの。だから多分私、クレームとか あの炎上も、横でお母さんが守ってくれるって思えれば、多分なんてことなくなるんだろうなって感じがします。実際には守ってはくんないですよ。というか横に意もしませんよ。だからこれは不在の母親の罪なんだ。これ、なんかね、やっぱりね、専門用語って難しいですよね。不在の母親がいるってのはどういう意味かというと、前に言いましたけど、自転車の後ろを支えてくれているお母さんがいると信じているから乗れるってことです。いないんですよ。後ろで支えてくれるお母さんなんて。だから私は後ろを向いて、あ、いないじゃんって思った途端にこけたんですよ。これがものすごく大事なんですよ。で、人間には、逆でしょうって思ってるんですよね、多くの人。でも本当はいなくなっても一人でやっていけなきゃいけないよね、ではないですよ。ウィニコットによるとね、いつまでも永遠にいるんだよと言ってるんですよ。そういういないお母さんが心の中にいてくれるから、あなたはやっていけるんですよっていうのが、多分私のウィニコットの解釈だし、私自身がいろんなものをうまくやれるようになってきた時の一つの重要なポイントなんですよ。確かにいない。実際にはいない。実際には埼玉県におります。が、いるというふうに思う。そしてその、いるというふうに思うのは、まあ、錯覚なんですが、しかしそういう錯覚を通じて人間というのは現実を乗り切っているんですと。これを私は、時々野球とか交差点で言ってるわけですよ。ホームランとファールは違うんですよ。ホームランとファールなんて同じですよ。はっきり言って。でも違うことにしないとゲームになんないでしょ。ゴールポストに直撃したやつはサッカーでもダメだけど、ゴールポストの内をかすめて、ゴールラインを少しでも、ボールが1ミリでも入ればそれはゴールなんです。どっちの方がいいって言ったらなんか非常に微妙なものですけど、そういう問題ではないんですよね。これは。つまり、そこにないものをあるということにしたと。象徴機能というものを使うことにしたと。最近も本当に流行ってる言語化というものをすること。言語化、はるかに言語化以前に象徴化があると思うんだけど、だってね、言語にならないものだってサインというものは出せますからね。だけれども、まあそれはそれとして、とにかくそういう象徴的な世界に、まあ羅漢の話ですよね。私は羅漢は苦手なんですけどね、象徴界に人間は住んでるわけですよ。だから象徴機能としての母親がいて、心の中にいてくれれば、大概のことはなんとかなるんですよね。これを私はこれだけ言うわけじゃないんだけど、これはすごくドナルド・ウィニコットのすごい重要な概念の一つだと。ただそのためには人間は、象徴というものを扱うのがそんなに大得意じゃない。動物なんでね。結構難しいわけですよ。やっぱり動物は本物の肉は大好きだけど、肉ありますとかいうその表現は別に好きじゃないわけですよ。ただ我々は人間だから大好きじゃないですか。なんかね、行きつけの居酒屋行って、ここに恋しいんだよね、肉今日ありますみたいな書いてあると嬉しくなるじゃないですか。その瞬間に、その肉食べなくても。こういう象徴機能をふんだんに使っているんで、だいぶ物抜きでも、こう、いろんなことが、勝手に回っていくようになっているんだと思うんですよね。で、その物抜きっていうことが、時々問題にもなるんだし、物を実際には必要とするケースが多い。それがライナスの毛布ですよね。毛布がお母さんを思い出させてくれるわけですよ。毛布が不在のお母さんというものの財を作り出してくれるわけですよね。この状態を作り出せればですね、静電気だの、クレームだの、炎上だのは大した問題じゃなくなるんですよ。問題は、その時本当に不在になっちゃう。お母さんが本当に消えてしまう。いないお母さんになってしまう。一歩間違うと、いないお母さんというか、一歩間違わなくても、いないお母さんは赤ちゃんにとっては致命的なんで、いないということはすなわち悪いお母さんが登場して、それが、騎士母人みたいなのになってみたり、なんかこう、鬼になっちゃうわけですよ。ヤマンバになってみたりですね。だからもう炎上めちゃくちゃ恐ろしいわけですよ。炎上ヤマンバなんで。夜の中で自分の100倍ぐらいでかいのが、手も全部、なんか蛇になってますみたいな、よくわからない怪物になってガーってやってくるんで、あんな恐ろしいものはないわけですね。私にとって静電気が若干そういうものになりかけるわけですね。非常に困る。非常に困りますよね。不在のお母さんの在ってのは非常に大事なんですよ。いないお母さんがいるという感じ。でも、いないお母さん本当にいなくて悪魔になっちゃいましたっていうのは非常にまずいわけですよね。これどっちも空想がやってますからね。空想で埋めてますからね。この空白を。で、今日言いたかったことは、そういうことではなくてですね、もはや3月15日の CM はできなくなっている 流れなんで、このまま行っちゃいますけれども、ほんと3月15日の CM しなきゃなと今どっかで思いながら喋ってたら10分経っちゃったんですよね。私がベータ排出と昨日書きましたけど、勢い余って眠かったし、あのですね、こういうことは、まんま信じないようにしましょうね。適当に近いこと喋ってると思いますけど、正しいこと喋ってはいませんから。で、私より正しい人間は、正しくこれを知ってる人はいるんですよ。本当はそういう人たちがやってくれればいいんだけど、やってくれるいろいろと事情がありまして、やってくれるメリットが多分先方って誰なのか分かりませんが、それぞれの人にないので、この簡単にできるスタンド FM とすらやってくれてないので、そんなに多くの人は。なんかね、カウンセラーの方がやっていらっしゃるのを僕結構片っ端から聞いてるんですけど、なんかやっぱりね、なんだろうこれは。縛りが厳しいのか、組織的な話なのか、何か、まあ別にスタンド FM は皆様個人好きにやるのが良くて、私ごときが口出すところでは全くないし、これを参考にしていただかなくていいんですけど、私としては、いや、それは話が優しすぎると思っちゃうんですよね。そういう話じゃなくてもっと専門的な話をしてくださいと。それは無料じゃできないって思われるかもしれないけど、僕は逆だと思うんですよね。あの優しい話は、リアルで対面した時にいる能力だと思うんですよ。それがビジネスになってるんだと思うんです。僕、これいつもそう思うんですよね。難しい話こそフリーミアムなんですよ。フリーミアムじゃないけど。まあ僕その路線でやってて失敗してますからね。何のアドバイスにもなってないんだけど。でも、これ大学の先生とかもそうだと思うんですよ。リアルに講義するのは、これは仕事でありビジネスだから、当然学生さんのレベルに合わせなきゃいけないんだと思うんですよ。でも、サンチャレにもいらっしゃるけど、歴史の先生とかが、一番歴史で、歴史的にマニアックで、コンセンスも取れていないような話は、ぜひ無料でするべきだって僕は思うんですよね。だってそんな話をすることができるのは、あとは居酒屋ぐらいなもんじゃないですか。でも、この種の話が一番面白いはずなんですよ。教科書に書いているのを読めば何とか理解できるようなやつってのは、まあその自分で教科書を読むという労を厭うくらいなレベルにあるからこそ、リアルではそれをお金払って聞くんですよ。僕はそういうもんだと思うんですよね。タスクシュートで考えても絶対そうなってるんで、やっぱりね、お金をいただいてタスクシュートの話をするときは、佐々木式マニアックタスクシュート超上級術とか許されないんですよ。そんなこと喋ってて喜ぶのは、その場にいる3人ぐらいなんで、その場に50人来ていただいてしまった以上は、やっぱり、はい、じゃあここに開始ボタンがありますのでっていうところからやるしかないんですよ。できるワードは売れてるじゃないですか。できるエクセルとか。なんかエクセルで見たこともないような、ここになんか 3D の、動画を貼る方法ですとか、そんなのはエクセルの本には載らないんですよね。マニアックすぎて。そういうのこそ無料で出す必要があると思うんですよ。でも面白いじゃないですか。僕はそう思うんですよね。だからここでは一番僕にとってあやふやで分かりにくいなと思ってるところをそのまんま出してるんで、そのまんま信用しないようにした方がいいと思うんですよね。お前責任取れるのかとかっていうわけのわかんない話はですね、責任なんて取る気は全然ないですからね、ここではね。だって私は精神分析家じゃないんだから。そうだと思ってますってことを喋ってるに過ぎませんのでね。でも、ここで間違いなく私にとって確実な、例えば古典理論によると自我、超自我、S がっていうのを教科書読みながら喋るんだったら面白くもなんともないじゃないですか。情報だけは正確ですけど。だからそういう話は残念ながら有料になるという、そういうふうに僕は大体できてるなと思うんですよね。だから有料のお仕事というのはめんどくさいんですよ。面白くもない話を面白そうに話す必要が出ますよね。だからあれは一つの技術になっちゃうんだろうなっていう感じがしますね。余談に近いですね、この話は。本題に入りますとですね、つまり、昨日ベータ排出と書きましたけど、その正規の人というのは、こういう話を、まあ、いろんな事情があってしてくださらない。まあ、仲間内に間違ったこと言うとバッシングされるとかいう恐れがあるのかもしれない。わかんないですけどね。で、その、恐れというものは、つまり私はやっぱり損得感情から来てると思うんですよ。先日も、100日チャレンジ50日目、つまりハーフイベントというのを今開催したわけなんですが、それはなかなかうまくいったかなと思ってるんですけど、私はそこで長寿がっていうワードで 中心にお話ししたんですね。まあ、3ヶ月チャレンジでは毎週のように話している話を、まあ、100日チャレンジでは50日に一遍話しているっていう感じなんですけれども、機会がないですからね、そんなに。3ヶ月チャレンジでは毎週のように話します。毎週土曜日。つい最近も話したばっかりですけれども、なんでこの長寿画という話をするかというと、もうビジネスメンタルなんですよ。まあ、早い話、先送りの話をしているわけですね。100日チャレンジだから当然先送りの話をするわけですね。100日チャレンジでする先送りだろうと、ビジネス一般でする先送りだろうと、先送りというものは、長寿画というものと僕はもう、でも切り離せない関係にあると思うんですよ。当日はこれも勢い余って、投影っていう言葉を使いたくなかったから、私は、こう、後継になっているんです、と言ったんですよね。それはすごく実は、ビヨンっぽくなってしまうんだけれども、でも正しいっていうか、この話の方が伝わるかなと思うし、我々の現実に実は近いかなっていう感じすらするんですよ。例えば、シンクに皿が溜まってますと。長寿画がダメでしょ、これじゃって言うんじゃなくて、皿が怒りを示しているような感じがするっていう方が、実感に近いような気が私するんですよね。だから皿に怒られてるわけですよ。つまり対象の投影ってのは物にもできるんで、できなかったらおかしいんですよ。物にできるから墓場に幽霊見るわけですから、対象の投影というのは物にもできるし、相手が人だとは限らない。親だという、親対象だとしても親の姿をしてるとは限らない。僕なんか声が聞こえてくるって感じなんですけどね。でもまあ、皿の光景に怒りがやってくると。この怒りは、つまり皿に怒られてるわけですけど、片付けろと言われているという状態なんですよ。この状態に入ってしまうと、つまり無意識は外在化してるじゃないですか。外在化言い過ぎか。でも無意識外に出てますよね。無意識っていうのは心の中にあるものですよね。それが外に漏れ出すということは現実検討がやや怪しくなってきていますよね。夢の世界に突入しつつありますよね。これが危険なんですよ。こうして我々現実の力というものを見失っていくわけです。自分の現実の力と。ここにはね、いろんな問題が発生しちゃうんですよ。夢のように、夢の世界に生き始めることによって、一気に事態が悪化するんですよ。ここをね、やっぱり精神分析は一生懸命説明してる感じがするんだけど、そして他の方法論はなかなかこれを説明してくれる感じがしないんで、私はやっぱり、野良こそ力道をやるしかないんだっていう、まあこれが僕のある種のミッションに近いんですけれどもね。ミッションじゃないけど。別に私は野良カウンセラーだと思ってないし、もはや。だから力道やってますってんじゃなくて、力道好きだからやってるだけなような気がするんですけどね。でもここで、行動療法的に、じゃあ皿を洗ったら、3分だけ皿洗いましょうとか、皿を洗ったらご褒美にこうカフェラテ入れましょうとかやるのは良さそうなんですけど、ですがそれは皿洗いとは現実の行為であるっていう、その、何ていうのかな、今はわかんないですよ、認知行動も。最新式はもっといろんなことが書いてあるんで、ACT とかいろいろ書いてあるんで、わかんないところもあるんですが、私の認識、これまで学んできたこと、習ってきたことや言われてきたこと、ライフハックも同じなんだけど、ここで皿洗いという行為を現実の行動だと、それこそ認知なんですけどね、認識している間は、この夢の世界にはまりつつあるメンタルが、どういう風なからくりで、その皿洗いに本人は向かっていけなくなってるのかの説明が、説明いらないだろうって言われるかもしれないけど、僕は説明いるだろうっていう、やっぱり歯だっていうか、そういう考え方なんでしょうね。うん。それはもう皿洗いが問題じゃなくなってしまって、夢の中のシンクに怒られる夢見が始まってしまっているわけですよ。夢見の中でシンクの、こう、シンクに長寿画投影してるからね。まああれですよ。よく漫画であるじゃないですか。お皿が怒った顔してるわけですよ。してないけど。大概の場合してないんです。もっと感じ悪い感じになるんだけど、とにかくこう、ぼやーんとしたものに怒られてるような感じ。片付いていない書類とかに置き換えてください。皆様の状況に応じて置き換えてください。最近で言うと、ここで言うと、あれか、確定申告の書類が怒ってる感じがする。怒ってる感じじゃないんだけど、それに叱られてる感じがする。そういうものに書き換えてください。置き換えてください。シンクじゃない人はね。溜まってる洗濯物の山でもいいし、最近話題になってる、コンセント周りのホコリでもいいですよ。 まあ、あれやんなきゃいけないのにと思ってるのにやれてないという時には、いう時に、もしね、その、僕の考えでは、長寿画の投影というものをしているとすると、長寿画っていうのは心の中にあるものですから、100%。自分の中にしかないんだから、自我なんですから、スーパーエゴっつったってエゴなんで、エゴが真空になってるわけがないんで、真空がエゴになっているということは、内と外の区別がつきかねているわけですよ。もうそれは夢の世界なわけです。夢ってそうじゃないですか。夢見てるのは本人じゃないですか。本人の脳なのか本人の心なのか。とにかくそれは本人はその夢の中に入っちゃってるけれども、実は夢を見ているのはその人そのものじゃないですか。つまり人は自分の中に入っているくせに自分の外にいる気がしているわけじゃないですか。外の夢とか見るじゃないですか。つまり内と外の区別がつかないということこそ現実の認識がおかしくなっているってことの、処方中の処方ですよね。これが起きてるんだけど、起こっちゃうわけですよ。目は覚めてるんだけど。ちゃんと歩いてるんだけど、外歩いてるし、お布団の中でおしっこはしてないんだけど、この話すごい大事なんだけど、お布団の中でおしっこはしてないんだけれども、トイレに行ってるんだけど、でも夢は見てるわけですよ。で、この夢見が始まってしまうとですね、心の中ではこれがどこか夢であるってことを知ってるんですよ。少なくとも無意識は知ってる。そのために何が起きるか。皿を洗ったらご褒美がもらえるというのが現実のことなのか夢のことなのか区別がつかなくなっちゃうじゃないですか。だから私は行動療法的な方法論というものは間違いなくその人の覚醒水準が神経症レベルよりは神経症から健常者その水準にはっきりあるっていう場合には有効活用される可能性が高いとは思うんですが、そうでないとき、かなり夢見水準まで下がってきたとき、対抗が著しくなってきたときには、効果がかなり薄くなってしまう。なぜならその人は、皿を洗おうという気はないからだと思ってるんですね。それは夢の中で皿を洗うことに過ぎないんで、本当に真空が綺麗になるかどうかはまだわかんないんですよ。そういう水準においては。ということを僕は、あの手この手というのかな。今言ったような、今かなりこなれた説明になった方なんですよ。これでも。大概はもっとこなれていない。ハーフイベントの時もこれよりはこなれてない説明をしていた気がする。しょうがないんですよ、これ。すっごい伝えにくいんです。信じられてなければ、ほぼ伝えられないです。いや、私夢なんか見てないからって言われれば、もうそれまでですよね。見てないから、あ、そうですかってことになってしまうんで、すごい難しいところはあります。なんですが、私はそうだと思うんですね。で、例えばだから、皿に近づいていくのも嫌だってことが起きるわけですよ。だって怒られるからさ。あるいは、うまく洗えないと、後でむしろもっと怒られるから嫌だってことも起こるわけですよ。皿を洗うのがただ面倒くさくて、皿を洗えばご褒美がもらえて3分だけだというのが意味をなすのはですね、それが単なる皿だと思われている限りにおいてはなんですよ。そうじゃないものがここに入ってくる。夢の世界なんで、そうじゃないものはいっぱい入ってくる。例えば、急に自分のこう、皿洗い叱責母みたいなのが登場して、めちゃめちゃ怒られるとか、なんかそういう洗い方じゃダメでしょうとか、もっと早くできないのとかね、速さみたいなのが問題になる。で、ここで損得っていうのが激しく問題になってくるわけですよ。損する。つまり、ここで皿を洗うと損をする。怒られるかもしれないし、3分かけても、割ってしまってもっと時間がかかる結果になるかもしれない。そもそも、30分かかってもっとさっさとできないのかと誰かに怒られるかもしれない。この皿洗い労働というものは外で皿を洗えれば1時間で1000円はもらえるのに今1時間皿を洗っても無償労働になってしまう。それによって、メリットを得るのは家族だけだ。家族だから自分は取り除かれるんですけどね。こういうさまざまもろもろの夢を見始めて、しかも心の中では夢の展開の方をはるかに優先させてるから、その間皿は一切皿には手をつけず、もしかすると皿から相当距離がある可能性があってですね、その心の中の展開をずっとやることになるわけですよ。で、この時に損得というものも夢見の中に入ってくるわけですね。だから、例えばそういう時に、まあ、カウンセラーなり何なりの人がですね、それって本当に損なんでしょうかみたいな、この問い時々出ますね。そうすると、クライアントさんがハッとする。あれ、ハッとするっていうのは目が覚めるってことなんですよ。しか思えないんですよ。つまり、損かどうかなんていうのは、損だというのは夢の中の出来事なんだから、本当に損なのかどうなのかなんて別に考えられてるわけじゃないんですよ。そんなことはどうでもいいことなんですね。 皿洗いに例えば15分かかるのは損なのかっていうのを本当に真剣に考え始めたら、なかなかそう簡単に答え出ませんよね。夢の中なんでね、でも15分皿を洗うのは損だということにもうその夢の中ではなってるんで、これもまた長寿画が決めてるんですよ。だから私この夢を長寿画が支配するというか、自分が長寿画とどんどんどんどん接近していって、まあ、一体化まではいかないまでも、もはや自分の無意識が外に漏れ出しているのに気づかないレベルで長寿画との一体感が進んでいくと、一体感が進んでいくから自分の中にある自分の無意識なんだというような認識が全然出てこない、本当に無意識になっちゃっていて、全く自分がやってるんだという認識がなくなっていく。自分がやってるにもかかわらず、投影は自分がやることですから、自分がやってるにもかかわらずその認識が全くなされなくなっていくということは、それだけ、何て言うのかな、心の中の構造というものを、長寿が優勢になっている。つまり自分と長寿が一体化している。一体化はしていないまでも、ものすごく接近していて、もう長寿に何か言われるということは、絶望的なほど傷つくと言ったようなことが、自己愛的に傷つくと言ったようなことが起きるわけですね。で、この傷も、もちろん自分が自分につけた傷だし、傷なんてついていないから、なくそうと思えばなくせるんですよ。でもそれが間違いなく親に言われて辛いことであり、心から傷ついたと思っているときは、それは傷があるんですよ。これもまた、その、実体のある世界とは異なることを言っているので、で、その長寿画と一体化できていれば、できているっていうか、していればしているほどですね、やっぱ長寿が正しいわけです。つまりそれは親だからね。だから、自分がその真空を放置しているということは、これほど悪いことはない。さっさと洗えばいいのに、いつまで経っても洗おうとしない。これほど愚かなことはない。みたいなのも正しいんですよ。その人の中では。したがって、その正しさの中で罰されていく自分っていうのが半分いるわけです。半分は長寿側に立って罰してるんで。ちょうど右手で左手を殴り続けているような感じで、痛いんですよ。殴ってはいるんで。でも殴っているというのも自分なんですし、殴られているのも自分なんですよ。この状態を人から殴られているって思えているほど夢見に近いじゃないですか。自分で殴ってるんだなっていうことに気づけているほど現実に近いじゃないですか。どっちに寄れるかっていう話、完全にどっちかに寄り切ることはできないんですね、残念ながら。まあ片方は残念じゃないね。完全に夢見の方に行ってしまったら、もうそっちに行ってしまう人になってしまうので、頑張ってこっちに踏みとどまるしかないんです。で、頑張ってこっちに踏みとどまっているということが、ギリギリの線まで来ればですね、おそらくその動きは止まる。そしておそらくその気になればですね、皿洗いが始まる。で、この夢見のままの段階で皿を洗うのは僕はいいことのようには思えないので、だからその皿を洗うべきなのかそうでないのかという問いには答えようがないんですね。夢見の中のままだったら多分やんない方がいいんじゃないかぐらいな感じがします。とはいえ、現実適用という問題があるので、夢見の中のままだとしてももうこの際に時間があまりないので、何の時間かわかりませんがないので、この際も夢見でも何でもいいから皿洗っちゃいましょうというケースもあると思うんです。だから、どっち、この皿を洗うべきなのか結局そうでないのかという問いには答えられないんですね。で、皿を洗うにはどうしたらいいんでしょうという問いにも答えられないんですよ。本当のところ。それに答えられるということは、その人の夢水準が僕に手に取るように分かっていての話なんです。そんなことは、私は正規の人だろうと、何だろうと。河合駿さんだろうと無理だと思ってるんですよ。だって彼らの本を読んで、フロイトの本でもいいんですけど、クラインの本でもいいんですけど、そこらが手に取るように分かってるとは感じない、感じない。やっぱりこれは推測の域を出ない。所詮、人が見てる夢のことなんで、まして私には無理なんで、そんなのが手に取るように分かるとは絶対思えない。その人が一体どんな夢を夜見ているのかは分からない。だから、夢見の報告というものはとても助かるんですね。とても助かるんだけれども、夢見の報告を受けたからといって、直ちに、ああ、あなたはこういう夢を見る傾向がある。だからこうこうこうしましょうっていう、そもそもそれを現実の側から言うのはおかしいんですよ、やっぱり。夢見の、人の夢見の中の問題なんだから、 中に入っていってやり取りするよりほかはないんだけど、そうは簡単に人の夢の中に入れてはくれませんよね。だからここで人が、これはもう非常に飛躍してますよ。こんなことを信じて、公認心理師の試験とか受けにしちゃダメですよ。あれなんですよ。人の夢見の中に登場させてもらえるということは、ラポールの確率っていうのの一端を担ってると僕は思うんですよ。これをラポールと言うんじゃないかなと前も言ったかもしれませんけれども思うんです。だからラポールの確率をしましょうっていうのは僕はすげえ無理な話だって思うんですよね。それは相手次第で決まることであって、ラポールの確率というものをカウンセラーの側が、できると言われればできるかもしれないけれども、できるという前提に立つようなもんじゃないだろうって感じがするんですよね。それは、条件次第だと思いますし、人には様々な事情がありますからね。だから、外側から声かけっていうのも、することはするんですけど、それは、言うなら、眠ってる人に声をかけて、あなたの今をもしかして見ている悪夢は夢だから気にしなくていいですよって外から、寝ている人に向かって喋ってるようなもんなんですよ。ほど遠い、この状況では。ほど遠いから、なんて言うんだろうな、もどかしさでイライラしたりもすると。それも一種の逆転だと思うんですけれども、とにかくもどかしさでイライラするってことは起こりうることですよね。でもそのイライラはほとんど意味がないわけです。だって、相手寝てんだから、で、起こすっていうことはこの場合、できるんだったらやりますが、大概できないんですよ。起こすということをやろうとすると何が起きるかというと、起こそうとしている悪者っていう存在、これが、完全に転移ですけれども、存在にさせられて、その人の夢に組み込まれる。これが夢に巻き込まれるとか、夢に絡め取られるとか、夢に組み込まれると、精神分析で時々表現されている話なんですね。あれですね。症例ドーラでやったようなやつですね。フロイトは一生懸命、仮病を使って、というか、半分、本当の病気だと信じ始めているあなたの仮病を使って、お父さんが不倫するのを止めるのやめなさいって言ったんだけど、お父さんの手先になってる。もしかするとフロイト自身はお父さんになっている。だって、ドーラは、現実検討が怪しくなってきているから、自分の病気が本当の病気だか、仮病だか分かんなくなってきてるっていうのはそういうことですよね。心の機能が弱まってきていて、現実検討が怪しくなってきてるから、もしかして目の前にいるこのフロイトはお父さん自身が化けてるのかもしれないってことになっちゃうわけじゃないですか。そうでなくても、夢見がちな少女ってところがあるわけですからね。っていうか、なっちゃったわけですよ。だから、もう、あなたの話は聞きません。だってあなたお父さんだしねって。もうお父さんじゃないにしても、お父さんの手先だしねっていうことになって、カウンセリングは失敗に終わるみたいな。これはだからとても、私は、すごいいい話だってやっぱ思うんですよね。それをフロイトはわざわざ書いてくれているっていうところが素晴らしいんですよね。恥ずかしいじゃないですか、そういうのって。あの時代の先駆者で創始者だから別に恥ずかしくないかもしれないけど、これを私がやっちゃったら恥ずかしいっすよねっていうことなんですよ。だからそういうのは隠す傾向にありますよねってことなんですよね。彼はもうなんかよくわかんないんだけれども、とことん書く人なんで、とことん書いちゃうんですけれども、非常にこう、やっぱり考えさせられるお話だなって感じがしますね。いずれにしても相手の夢の中に絡め取られてしまっていて、もう何を言っても無駄ですよね、こうなってしまうと。何を言ったってお父さんの手先としての言葉になっちゃうから、そのアドバイスがどれほど正論であろうと、というか、正論であったとすると、なおのこと、効果がほとんど何もないっていうか、むしろ逆になっちゃうと。そういう時にどうしたらいいのかっていう話にが始まるところから多分精神分析は始まっていったんだろうっていうようなお話なんだろうなと。で、私はそういうことをダイレクトにしているわけではないので、先送りの話をしましょうってことになるわけですね。先送りにはやっぱり僕はそうは言っても力道の力をここでは借りて、行動科学の力は借りずに、皿を洗ったら、毎日皿を洗ったらその記録を残すとかじゃなくて、そもそもシンクに怒られているという夢を見始めていないだろうかと。で、シンクに叱られているという夢を見ていると、必ずその叱られた時の子供、つまり自分が幼児だった時の自分っていうものに引きずり戻されてしまいまして、で、引きずり戻されてしまう、これを対抗と言いますが、引きずり戻されてしまうと、もはやシンクには手が出なくなっている。幼児なんで。そして、しょうがないので、 昔お母さんがここでおとなしく待ってなさいねって言ってくれたような時のやっていたこと、絵本を読んでるとか、いうテレビを見ているとか、いう行動を取り始めるんですよ。絵本の代わりに SNS ってケースが多いでしょうけれども、漫画だったり、テレビだったりを見て、ぼーっと過ごすと。そうすると、また、テレビなりに、SNS の中に、長寿画が投影されて、登場してきて、いつまでテレビ見てるって言われるんですよ。そうすると、ますますその人は対抗していって、もはや真空に手を出すどころではなくなっていくという現象が起きるんだと思うんですよね。ここに何か、じゃあ真空を3分で、タイマーセットして10分で、なんか間違い感がありませんかね。僕はそれがすごいやっぱ最初気になったんだと思うんですよね。すごいそれは間違い感があるぞって感じがするんですよね。僕のこの、力道的な理解っていうもの、僕はこれに納得してるんで、納得してるならどうやってるんだって言われるでしょうから、一応言っときますが、つまんない話になるんですよ。多分聞いてる人からするとね、わかんないけど。まあこれは言い訳が欲しいですけどね。確定申告なりに、長寿画を投影して怒られそうになりましたと。もう怒られてしまったら夢見が始まるんで、やっぱりここでですね、止めるしかないんですよね。で、私が止めるという時には言ってることは、その投影をするってことは、その叱り始めている雰囲気を持ちつつあるのは、自分がやったんだぞっていうふうに、頑張るということなんですよね。で、ここで人は自分がそれをやってるって思いたくもなければ気づきたくもないし、気づかないという事情を抱えてるんですよ。しばしばそれをトラウマって言うんですよ。その、何でもかんでもうまくできたんならいいんですけれども、昔々母子は一体でしたと。まあ、ここからしてすでにね、そうじゃなかったですって言われると困るんだけど、まあ、そういうことにしておこうと。私は、お母さんの、もらった、蜂蜜入りのミルクを哺乳瓶でもらっていた幸せな時代があったわけですよ。その時代に戻ってるわけ。その時代に全てが完成されていた。だから我々はよくですね、こうお金を手に入れて、お家を建てて、幸せな人生の完成版を作るんだって思ってるかもしれないんですけど、精神分析はそれを逆だって言うんですよ。意地の悪いことにね。それは昔母子世界で一体感を持っていた時の記憶に過ぎないんだって言ってるんですよ。あなたがお母さんのおっぱい吸ってて幸せだと思ってた。それをユートピア、それを天国だって言ってるに過ぎなくて、そうやって共産主義社会とかを作ろうとするから無理が出てくるんだっていうわけですよ。スターリンがおっぱい飲んでた時代の記憶に基づいて国づくりをしようとするから無理が始まるんだっていう、そういうことを言ってるわけですよ。ある意味精神分析というのは。社会的な話をすればですよ。今もう雑に言いましたから、こういう話じゃないかもしれないんで、僕の理解ではこうなってるんだけど。で、その、母子一体だった頃というのが、幸せだった頃というのがあったと、あったんだけど、そうじゃなくなってしまう。人によってはトイレトレーニングでつまずきますし、まあ、もうちょっと言って、保育園に行きましたと。玉転がししていたら、なんか玉があらぬ方向に行っちゃって、友達がみんな攻めてきますと。ひどい目に遭います。そうやって、ユートピアは壊れていくわけですよ。その時に、お母さんと一緒の時代に戻るために、ある種の子供は猛烈な努力を始める。まず第一に、いつまでもミルクを飲んでいてはいけないから、食事を断つ。こうやって摂食障害といったものが始まってくるわけですよ。食事を断つ。そして、いつまでも家でゴロゴロしているのは良くないから、食事を断ったままにもかかわらず、買ってもらった自転車で、盗んだバイクじゃないですけど、遠くに走り出していく。ということを始めちゃったりするわけですね。妙に痩せ細った子が自転車必死になって漕いでるわけですよ。で、その反動は当然来ますよね。めっちゃ食うと。で、吐くと。ね、そういう話が始まるわけですよね。この話の延長じゃないですか。結局のところは。その、シンクが綺麗になっている幸せな、こう、ユートピアのような生活空間を作り出すために、長寿画というものが、こう、なんていうんですかね、長寿画というものと共にある。よく長寿画というものと共にあるんですよ。自立というのは、いつでも。食事を足すのも、もっとこう、ビシッとしようみたいな。筋肉をつけようみたいな。いっぱいいるじゃないですか。普通に。社会人に。サイクリングで遠くに一人で行ける強靭な力を、体を作ろうみたいな感じで、長寿画と一体化していくわけですよね。で、その一体 体化していったところには、気持ちも良さもあるし、自分が強くなったような気がするし、きちんとした人になったような気がするし、これは、だから筋肉をつけたりサイクリングするとは限りませんよ。当然、大きくなれば。部屋をいつもきれいに片付けておくのかもしれないし、確定申告は12月のうちに終わらせておくのかもしれないし、全部同じなんだけど、僕の目には同じように見えるんですけれどってことですね。同じように見えるんですけれども、そういうふうにして、こう自分というものを、まあ、律していくわけですね。で、自律なんですが、律していくというのは、まさにスーパーエゴが得意とするところなわけですよ。S と対峙していくわけですね。だらーんとしてしまう。ぐじゅぐじゅっといろいろ食べて、そこら辺にポイって捨てて、つまり幼児ですよね。S とは対峙していく。性欲とかもとどめ。できれば食欲もとどめ。理想の体を作ったり、理想の部屋を作ったり、まあそういう言い方としてこうなるんですよね。だってそういう言葉が氾濫してるんで。何でもいいんですけど、ちょっと小ざっぱりしたり、小綺麗だったり、ちゃんとしてる感じがするものだったら何でもいいです。そういうものになってるわけですよ。それがいけないのって言われるかもしれないけど、いい悪いの問題じゃないんですよ、これは。まあ、あんまり良くない気がするんですけどね。なぜなら人を夢見の世界に引きずり込んでしまうから。これを、あたかも世の中が言ってきているように思ったり、なんならこう、ライフハッカーだった時代の佐々木翔吾が一生懸命言ってたと思ったり、外に置こうとすればするほど、その人は夢見の世界にはまっていくわけです。その人の心の中にある話だから、これは。理想の部屋とか、きちんとした人とか、それは自分のイメージで、自分の価値観ですから。他者が押し付けてくるって、それを思うってことは、まあ、非常に抑うつ的で迫害的になってるってことなんですけれども、そういうことも起きますよね。自然と。うまくいかなくなるってことです。いずれにしてもこれは。母子の一体であった頃ほど簡単なことじゃないんで、おっぱい吸えば済むってほど簡単なことじゃないんで、何やっても褒められていた時代とは違うんですよってことですよね。それが嫌だっていうことなんだけどね。だから自分を、その何をやってもうまくいっていた時代の、その、まあそれが回復回原則ですよね。の母子一体だった時代の感触というものに戻りたいと言っているわけです。戻りたいんだけど、そこへ進みたいと本人は思っちゃってるってことでもあります。長寿家と一緒になってれば、この、ユートピアな世界に行けるような気がする。そして、遠くに自転車で走っていっちゃう。なんですが、当然それではうまくいかない。お腹はペコペコになるし、日も暮れるしですね。うまくいかなくなる。確定申告も何か書類が来てませんとか、税理士に言われる。何かをしくじる。必ずしくじる。それは、そうすると、すごい長寿家に怒られるんですよ、人によっては。長寿家が子供だった頃に戻れば戻るほど当然怒られるわけです。だから、自分はものすごいダメな人間のような気がしてくる。シンクも洗えてないし、確定申告もしてないし、物はいっぱい食べちゃうし、みたいな感じで。これは摂食障害の話ね。ものすごくダメな感じがしてくるわけ。でも、そのものすごくダメな感じだって作り出してるのは自分の長寿家なんで、全部自分がやって、自分の世界の出来事だっていうことなんですよ。誰かがそれを言うわけでは絶対なくて、他の人との比較した上でも厳密には全然ない。ちゃんとできてる人がいるかいないかなって、この場合どうでもいいことなんですよね。だって子供が、ご飯を制限して遠くに自転車に行こうと頑張ってますけど失敗しました。自分はとても残念ですと。隣のアキラくんなら3キロ先まで行ったって言ってたのにって関係ないじゃないですか、そんなことは。だいたい隣のアキラくんが3キロ行ったかもしれないけど、それがいいことかどうかもかなり疑わしいじゃないですか。それはその人の価値観を反映しての話なわけですよね。ここまでですね、ここまで検討できればですね、僕が思うに確定申告がきちんとできてるかどうかというものは、一見さも社会が決めているかのように見えても、絶対自分が決めてるんですよ。ただただ自分が決めている。ここに立ち返れるかどうかの勝負なんですよね。小学生にとって、食事が食べたいものも我慢して、自転車で1キロ遠くに行きましたっていうことができるかできないかは重大なことで、それは世の中に決められているように思えるかもしれません。っていうか思っちゃうんですけど。どうすればお前も一人前の男だみたいなね思っちゃうんだけど、そんなことは全然なくて、だからそれと全く変わらない。それはその子が勝手に決めたことであって、確定申告だろうと部屋の掃除だろうと同じで、 自分で勝手に決めてるんですよ。これをすると一発であり、それができなければダメであるっていうのは自分で勝手に決めてるんですよ。んで、そこまで行けば目が覚めうる。もしかするとですね。で、目が覚めちゃえば、やることは簡単なんです。これを先取りする、して喋るのが気が進まないんですよね。目が覚めちゃえば、確定申告だろうと部屋の掃除だろうと簡単なんですよ。夢見の中では、ほぼ不可能なぐらい難しいんですよ。だから私は目を覚ますのが先決だと思うんですよ。これ、行動を変えたり、認知を変えたりするよりも、目を覚ます。この先に、もし一体の世界は待ってないと。だってそれは過去のものなんだから待っているはずがない。未来にもし一体の世界はないわけですよ。でも別にそれは不幸なことではない。ちょっと寂しいかもしれませんけどね。で、この話はなんかですね、喋ってても思うんですけど、なんかこう自分の中ではすごくそうなってるけど、人の中でも本当にそうなってるかと言われると、科学的に証明できるかと言われると無論無理だし、本当にそうなんですかと言われても、本当はそうかどうかわかんないです。本当のような気がするんですけどね、私はね。でも本当かどうかはちょっとわかんないです。母子の一体というのは長寿画と一体。だって長寿画と一体になって自分がたくましい男になれば、またお母さんと一緒の幸せな世界に戻れる気がするっていうふうに小学生が思ったのと、基本変わらないはずなんですよ。その時自分の心の中に、踏み込んだ長寿画の指示通りに動けるかどうかが勝負になってるんだけど、その勝負がそもそもないわけで、その勝負は負けるに決まってるわけですよ。土台無茶な要求をしてるんで。ただ大人になるとそれがさほど無茶な要求じゃなくなってくるから、一見無茶じゃないような気がしちゃうわけですよ。確定申告10年休までにやろうと思えばできるでしょうっていう、やろうと思えばできるっていうのが、ね、どんなに無茶なことかということを無視するわけですよ。その分払う犠牲があるわけ。たとえその長寿画がさすがに5歳の頃ではないにしても、まあでも15、6歳なら考えつきそうですよね。結局対抗は起きてるってことなんですよ。50の長寿画ならばもうだいぶマシなことを言う。毎日毎日確定申告してらんないでしょうっていうことも十分が抑え込んだ上で、だけどこの長寿画の発達が途中で大概止まるんです。それは何々しなさいの世界なんで、もういい加減そこを言う必要ないだろうって年齢に差し掛かった頃からはさほど成長しないんですよ。なもんだから、何々しなさいの世界に入っちゃうとどうしても対抗が始まり、対抗というのはそもそも夢ですから。私50だけど、16、7になった意識で動き出す、それ自体が夢じゃないですか。現実ではないんですよね。で、現実をことをしようとするのに現実検討能力を下げてうまくいくわけがないんですよ。現実っていうのはもっといろんなことを加味した上でやるべきものだから、当然、例外処理もいっぱい発生するでしょうし、例外が発生しないように手を打ってからやるっていうのも、ある意味では対抗だと僕は思うんですよ。それはそうやると、いわゆるレシピ通りとか、ルーチン通りとか、昨日も家族でいろいろとこう、ひな祭りだったんでね、やったんですけど、レシピとかってね、やっぱり、結局のところは素人の使うものなんだなっていうのを、あれぐらいこなれている人々がですね、うちは母と娘でやってますから、ああいう時は、見ていると痛感するんですよね。その通りにやるっていうのはダメなんだなっていうことがよくわかるんですよ。それはでもこなれてますけどね、レシピ通りにやるっていうのは十分にもうこなれてますけれども、でもやっぱり結局本当にこなれてくるとそうはしなくなるんだなっていうのが、手順が一見無駄が多く見えたとしてもですね、やっぱりこう、加えていってるんですよね。毎年ブラッシュアップしていくんで、その時々 で。それってもいろんなことが検討されているんで、例えば昨日は寒かったとか雪が降ってると。晴れた日の3月3日と雪が降ってる日の3月3日では、やっぱりこう、作る料理の傾向って少しずつ動くんですよね。取れた魚とかも変わるじゃないですか。現実ってのはやっぱり全く同じってことが絶対ないんで、そういうものを加味できるかってなると、15、6歳の頃の長寿画には難しい。5歳の頃の長寿画には絶対無理。結局対抗してうまくいくことって何にもないわけですが、いくらかの対抗は我々はやむを得ない場合はあるんですよ。ここら辺に本当にその時その時で考え方を変えていくより他ないんですよね。だから決まりきった方法というものがここにはないので、 ただ長寿画というのは対称化すればするほどベターであるとは思います。一体化すればするほど事態が回らなくなっていきますよね。多分一体化するというのは結局自分が幼くなるということになってしまうので、自分の知ってる長寿画にしかなれませんから。他人は他人になるわけでは決してないんで、これはどんなにその人が自分を迫害してきた、毒親のような親になった気持ちでいたとしてもですね、そしてその虐待みたいなものが本当に行われていたんだとしても、だからこそ困るんだけど、やっぱり親の言う通りにさせられたって時は、自分が知っている親の言う通りにさせられたのであって、10歳の子が知ってる親ならば、その親は10歳なんですよ。ここのところなんだと思うんですよね。だから過酷な長寿画になっちゃうんですよ。俺の言う通りにするか、それとも地獄に行くかみたいな、よくわかんない少年ジャンプみたいな世界、そこに出現してしまうわけですよ、ね。だから確定申告を今すぐやるか、それとも地獄に行くかみたいな世界。僕そういうコーチングの話聞いたことがあって、すごい面白かったんですけれども、頭にね、銃口を突きつけられて、今すぐ皿を洗うか、それとも俺がこの銃と引き金を引くか、どっちか好きな方を選べみたいな。こうして先送りを、なくしていきましょうみたいな。これって本当の話らしいんで、僕は知りませんけどね。本当の話らしいんで、リアルにあるらしいんで、少年ジャンプじゃないですか。これはつまり全然成熟感が感じられないですよね。そもそも重厚空想の世界だし、でこれがでもビジネスと世界でも当たり前のようにして、まあこういう教えによってお金が取れるということは、結構我々は長寿画に頼り出すし、その時はひどく幼くなってもいく、そういうもんなんじゃないかなってことですね。